今日が今10時から、17時まで。戦略っていう時にもう本当に戦略という言葉1個だけに今日は取ってしまってですね、なんとか戦略とくっつかない戦略ですね、そこを今日お話をしていきます。で、最初にちょっとまとめとしてですね、これも午後特にプリントしてないのでメモしていただければと思うんですが、戦略というのはこれってフレームワーク、考え方、枠組みなんですよね。一つはですね、事業をやり続けて多くの人が言うのが打ち手がなくなるということですね。打つ手がなくなって、自利品になる。これは打ち手が少なくなって在庫がなくなっていって、何でもそうですけど在庫少なくなるともう怖くて使えないんですよね。これなくなっちゃうと打ち手がなくなっちゃってもう終わりになるかもしれないと。でも戦略がですねきっちりと分かっている、枠組みがあるとですね、打ち手は無限に広がります。打ち手というのはもしコンセプトと置き換えてもらうとしたらコンセプトは無限に広がると。そして重要なのは無限に広がったままじゃ打つ手にはならないんですよね。打ち手というのを在庫と考えていただくといいんですけども、打ち手の在庫は広がり打つ手は制限されるんですね。打つ手が決まるのが一つ目ですね。戦略がよく理解されて体に落とし込んでいくと、打ち手が広がり打つ手が決まる。これが一つ目。それから二つ目はですね、一つ目とも関連してるんですが、行動の制限になるんですね。社長経営者っていうのは、ナンバー2以下というのは必ず会社組織、なんかの、グループ単位の中の、文化とか思想とか何かに必ず制限が加えられているんですけど、社長って何の制限もないんですよね。全てができると、全てできるということは何やってもいいわけだから、なんか規律がないとですね、あれもこれもやるわけですよね。そうすると陥りがちなのは、事業がですね拡散していくわけですね。散漫になっていく。そういうのを例えばランチェスター戦略という一つの戦略は、絞れと言ってるんですね。でも絞れと言ってももう一個上の概念の戦略が分かってないと結局絞れないんですよ。何絞ったらいいのか分かんないんで。なので二つ目が、戦略がきっちり身につくと、行動の制限になります。やらなくていいことが明確に見える、やってはいけないことが明確に見えるということは、やればいいことだけが目の前にあるのでそこに注力集中できるということですね。ランチェスター戦略はそこを言ってるわけですね。その後のことを言ってるわけですね。これが二つ目ですね。三つ目はですね、で会社ももちろん強みってあるんですけども、その強みがですねこの1番と2番とも関わるんですけども、普通に考えて行動が拡散しているとですね強みは拡散するんですね。打ち手が打てないと強みを生かすことができないんですよね。なので3つ目は強みを生かすことができると。今日の本編の中でお話出てくるんですが、コアとか DNA という言葉で僕は言っておりますけれども、特に一人ビジネス経営型だとですね、自分のパーソナリティとか持ち味とかやってきた人生とかをイコール商品にできるので、そのコアをですね商品化できるわけですね。とそこに例えば2番の行動の制限を加えて集中していけば、もちろん特化できますので、28の法則で成果というのは出やすくなるはずなんですよね。が3つ目。そして4つ目はですね、ロードマップですね。なんだかんだ言って、事業をやってるわけですから3年とか1年とかで、目的目標もしかしたら夢とかっていうのを決めるはずなんですよね。そうすると、富士山のてっぺん登るのにどっから登ったっていいわけですよね。山梨側、長野、3つか4つあるんですよね確か富士山の登り口って。でどっから登ってもいいんですが、それが1番2番3番で絡んだ後にですね、今度そのロードマップが見えてくるってことですね。普通にこれも考えると分かるんですけれども、1番2番のところで、行動の制限がないと道を歩いていて分岐点があってですね、誤差路みたいなのがあって、誤差路が5回来たらですね、一体全体その道筋道数一体何個になるのかって話なんですよね。ところがどんどんどんどん制限していくわけですので、道筋というのが非常に分かりやすくなるので、 これから来るロードマップというのも非常に見えやすくなってくると。なので計画プランというのもそのロードマップに基づいて、計画、測っていくことができるんですよね。これが4番目、ロードマップが、戦略だと。戦略とはロードマップだと。で5個目ですね、これ非常に大事なんですけれども、結局戦略やって儲かんのって話なんですよ。あの戦略ごっこをやってですね、戦略オタクになってですね、あの戦略的な話してるんだけど儲かんなきゃしょうがないんですよね。と儲かるか儲かんないっていうのは、何かで計測していかなきゃいけないんですけども、計測するですね、あの指標が必要なんですね。人それぞれでもそれ違うんです。例えば、先ほど出たある人はですね、その一つの商品販売するとある高単価で売るので一品当たり単価をですね、ビジネスの指標にするかもしれない。でも、ある人はですね、単価、一品当たり単価ではなくて、一人当たり単価かける回数ですね。例えば、有名な矢津屋さんって一人単価3000円以下なんですよね。で、それが、年間の、購買回数と、それから継続回数で、成り立っていると。そうすると、戦略によって測る指標が違うわけですよね。で指標をですね、隣の人の強みを見て芝生が青いので隣の人の指標を使っちゃうとですね、決してうまくいかないわけですよね。と自分にとって大事な指標っていうのを守ってないとロードマップ上でですね、迷子になっちゃうわけですよね。で逆に言うと指標が分かっているとその指標に基づいてプランニングできるわけですよね。1番目から、要約していくと1番打ち手ですね、2番行動の宣言、3番、強みを生かす、4番、ロードマップ、目標のロードマップになると、それから5番が、指標が明確になると。戦略上で必要な指標が明確になるということですね。この5つがですね、戦略とは言えるのかなというふうに、得られるものかなというふうに思います。じゃあそんなことをお話ししているその僕が、なんでまたその戦略を話すのかというところをちょっとですね、少し参考になればということでお話しさせていただくんですが、先ほど言ったそのランチェスター戦略から入って、戦略というものにも興味を持つわけです。で、戦略というのはなんか戦略って言葉いっぱいあるんですけどわけわかんないですね。わけわかんなくなって、例えば大前健一さんの本とか読んだことあります？あと戦略コンサルタントのコンサルファームの本とか読んだことあります？コンサルファームのなんとかかんとかっていう、なんかもうそうすると 4P だ 3C だ 5 なんとかだ SWOT だっていうなんか要約単語がいっぱい出てくるんですね。はっきり言ってわけわからない。でもなんかその向こう側にありそうで、ずっとずっとその戦略というものと付き合ってきて、でよく僕レターに書いてるんですけれども、戦略の師匠みたいな、人がメンターみたいな人がいてですね、その人からずっと習ってると言ってもいいわけですね。2006年ぐらいから習ってるんですけども、で以来その戦略というのを昨日ぐらいのメルマガで書いたんですが、一切のですね、その専門用語使わないで解釈できないんだろうかというのが僕の戦略 の, セミナー講座の多分特徴だと思います。後からですね、分かった後でコンサルファームの本とか読んだら、これってもしかしたらこれのことっていうのがきっと全部つながるはずです。なので本当にこれ手前味噌かもしれないですが、この戦略講座これきっちりと本当に、1日ではね、もちろん僕お伝えすることはできるんですけど、使えるという意味ではもちろん1日では無理だと思うんですけども、使えるようになったらその戦略コンサルファームの言ってることを多分ほとんど理解できたと思っていいぐらいだと思います、いうようなのを今日はお伝えしていければなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。もう本当ご自分の感じたこと考えたこと、今日戦略のことやるのでスゴロクの戦略ですよね、はい、そういう意味でコンセプトという観点から の, 読まれた感想とか観点、それから盗めること、学べること、何でもいいです。はい、何でもいいです。本当に全然何でもいいです。ちょっとドア閉めですね。
戦略面からとかそのあまり分析しなかったんですけど、読んだ感じだと読んでてちょっとこう感動するような感じなんで、ライターさんがすごいうまいなっていうのを感じました。
こ
テレビでちょっとこれ見たことがあったので、うん、すぐ内容は分かったんですけど、読んで考えたことは、細かいその、ここのコンセプトとか、っていうか、この、大森に行ってみたいなっていうの、
現場に行ってみたいな。
その、証券500メートルの地元の人だけじゃなくて、ちょっと、まあ、ディズニーランド行ってみたいなぐらいの感覚で、都内の人が、まあ、デートスポットにでも行くぐらいの、まあ、可能性があるなって思いますね。こういうふうなテレビで取り上げると、柳屋のコマードを見に行こうとか、そんな家族の会話が よその証券からも来るようなことを感じました。はい、はい、以上です。
メールに書いてあるように当たってる外れてるとか全く大臣の社長じゃないので分かりませんので、結構適当に言ってもらって構わないわけです。はい、自由に。吉川さん、今度また時計回りで。
たのはまあ、高度成長とかバブルに乗っかって、まあ、拡大路線行ってたのを、まあ、借金とか在庫とか増えて、まあ、その2006年とか、まあ、社長が変わったタイミングで、戦略を、まあ、その地域500メートル以内の何でしたっけ、客を一網打尽にこう 100% 来てもらうみたいなところに持ってったっていう、そのなんていうんでしょう、そう決められた、まあもちろんその店舗のそのなんていうんでしょう、対応の強みみたいなのもあったとは思うんですけど、それが本当に他よりも強いものだっていうのをなんで認識できたのかとか、なんでそこに絞り込めたのかなっていうのは結構読んでて思いましたね。
なぜその社長は、
はい、そこにこう決められたのかっていう、
この決めるまでのプロセス、
はいはい
はい、というまあ疑問かな、
はい、
業界のセオリーに、流されてたんですけれども、自分たちの持ってる地域とかエリアの本当のニーズを把握してて、それを業界の整備と関係なく逆の路線で行ったっていうのが完全にマーケットにあったんだろうなって感じです。だからまあやっぱり参考になったのは、自分の仕事も、私は地元青森の企業って考えてるんで、全国的に売り出すためにそのいろんな手法を学んだんですけども、やっぱ青森に青森の売り方っていうのがあって、そこを、自分の関係 の, その県内のマーケットをしっかり把握していくと、そこにニーズがあるんだなっていうのを本当に理解しました。まあ、一般的なそのウェブでの売り方っていうのとはまたちょっと合致してないっていうのがありますので、それがまあ私も最初ウェブでいろんなものを売ろうとしたんですけど、結局できなかった。結局対面でしか話聞かないっていう環境があってですね。
クライアントさんの問題、はい、
だからウェブでメール流して全然気に入らないと。そういうのって、あ、そういうもんじゃないんだなっていうのがあって、私もやっぱりそれで、まあ、少しずつ今、クライアントさんが少し増えてきてるから、うん、メールよりファックスなんですね。ファックス DM の方が有効的だっていうのもあって、はい、それも学びましたね。
それを読んで、さらにそのことを思い出した
んですね。そうですね。はい、やっぱり、身近なマーケットのニーズを知るっていうのが一番重要かなと思います。
身近な。
はい。まあ、身近なからターゲットにしてるっていうことですね。ターゲットニーズが一番わからないと、何を売ったらいいか、何したらいいかわからないはずなんです。
これの思っていること、知っていること、やっていることを考えていること、はい、分からないと、はい、でやってみたけど分からないところに違うことをやっていたと。
そうですね。全国規模の理想のターゲットの、ニーズを満たそうとしてて、それが実は地元では全然そこのニーズは
なかったと、
はい
はい、というのが読んでてこう結びついた、
はい、
ガチャンコしたと。
はい、
では松田さん。
これなんか百貨店って書いてたんで、最初なんか小売業のこと言ってるかなと思うんですけど、なんかよくよく読むと、完全にこれサービス業だなって思ってて、
後半の方なんかね、
ものすごいなんかこうお客さん思考っていうか、お客さんのことを常になんか考えてて、なんか読んでてこの店のファンになってしまうようなぐらい、なんかあ、すごいいいお店だなっていうのを感じます。
どの辺ですか、例えばその中の具体的に覚えてることで、
はい、なんか一つ何歳以上かなんか 妊婦さんとかには商品一つでも配達
ね、一個でもきっとね、
なんか持っていくとか、なんかお弁当も無料でなんか、うん、配達するとかで様子見てたりとか、すごいもう地域に本当に根ざしてるというか、うん、なんかあこういう考え方でやったらやっぱ成功するわなっていうふうなところ
とか、うん、こういう考え方ですね。
なんか物を売ってるっていうよりはなんか関係を売ってるというか、その地域の人たちと一緒になんかライフラインを目指すみたいなことなかったりして、ああとかってちょっと思います。
ライフラインを目指す。ちょっとファンになっちゃいそうだ。
そんな感じが。
住んでないのに。
感動しました、ちょっと。完
全に。行ってみた
くなりました。ちょっと行ってみたくなりました。
大森行ってみようかな。今日この後行ってもいいかもしれない。じゃあ、まだ数ページかもしれませんけど、はい、
感じたこと、
うん、うん、もう何でもいいです。
何でもいいですか。
はい、
お客のことを、そのお客のことが好きじゃないとできないなと思いました。自分が結構セグメントしてると思って、
お客さん好きと。
その人たちのことを好きじゃないとできないだろう。
このおばあちゃんとか、おじいちゃんとか、こんなズルオスみたいな、こんなの履いてるおばあちゃんたちとか。
そうですね。
はい。
今どうそういう感じ感じましたね。
こんな感じですね。
はい。はい、
じゃないとできない。
じゃないと。
じゃないとできないと。
はい。どうしました。
はい。はい。で、まあ、各それぞれ皆さんからこう出たので、じゃあ、お配りします。これ、今日、ポコポコと使っていくので、はい。まあ、そこに持ってきてる、あれ、そこに書いてあるの、ここ写真に撮って、ちょっと加工しただけのものなんで、同じものなんですね。今、じゃあ、ちょっと一緒に考えていただきたいんですけど、要するに戦略をやるということはですね、なんかの、よく決められたね、それにと。これってコンセプトメイクだったり、コンセプトワークだったりするじゃないですか、決定するまでの。と、これが例えば大臣というところがですね、これまだ大臣がこの戦略で始めてからまだ数年なので、成功したとはまだ言えないとは思うんですよね、数年ですので。まあ、とはいえ、旗から見てれば成功していると。じゃ皆さんが同規模のですね、デパートチェーンの社長だったとして、この中で盗めることってどのぐらいありますか？必ずライバルがいるわけじゃないですか。大臣からすればライバル。で、大臣をライバルにしている同業者。この中で盗めることってどんなことがあるでしょうか？我が社もできるよね、みたいな。あと言葉でさっき誰かが言ったのを思い出してでも構わないですけど。どれでも、これも、何度も言うように、大臣のライバル会社の社長に聞かないと本当のことわからないので、いいんです、適当で。この考えって、ライバル、結局僕らがやるのって、ライバルがやるところに出ていって何かを決めていくのが戦略じゃないですか。ということは、ライバルのこともわからないといけない。ライバルの中の脳みその中を。それがわかると、違う手が打てたりするわけですね。ちょっとずらした手とか。と、それを今頭の中で考え始めることが、すでにもう戦略のそのコンセプトワークに入っていってるんですね。なので、思いついたことイコール、頭の中で配線につながっているので、何でもいいんですね。じゃあこれ500メートル以内真似りゃいいじゃん、みたいな。思いません？普通。っていうのが多分始まりです。じゃあうちは750メートルにしようとかです。うち490メートルにするみたいな。何でも言い始めてもらうといいです。間違って、あ、それダメですねってことないですから。
なぜ真似られること？
真似られるよね、できるよね、うちも我が社もできるよね、もっといいことしようって、できる、なんかないかなと。あと、これ読んだ上で思いついたことでもいいですよ。そういう、今みたいな質問です。これを一緒に考えていただ
ける。他者が真似られるっていう意味では、今短期間でこう成功したように見えてるのは、きっと、事業整理が大きいと思うんですよね。その、店舗で。発生してたビジネスを全部やめて、大盛りに集中したっていうような、それは今、三越とかもやってるようなことだと思うんですけど、それはすぐにライバルはまねできるかな。
事業整理、
はい、
整理自体は真似られるんじゃない
の、得意なところに
特定のところに集中するんです。例えば、この大臣が得意なところってこの中から言うと何になるんですかね。
この記事から見ると家電とか家具はやめて、いわゆるスーパーみたいな、
はい、
購入専門店になった。
やめるものをやめた、はあ、やめた。
家電、家具、
ちょっと大きなやつですかね。これだと山田電機とかそういうのがいいと思います、ね、
はい、山田とかニトリ、
これ家具だとニトリとか、
はい、完成でやめた、
がやめたと。でそれで大臣のライバルもそれできますよね。うちもやめようよみたいな、じゃあ家具やめようか、家電もやめようか、できるじゃないですかね、というようなことをどんどん言ってもらえればいいです。やるかやらないかっていうのはその経営者のことなので、できるよねと思うこと。
ここ、松田さん、ここなんかあの、はい、やっぱ高齢者に絞ってるんですけど、うんうん、もっとなんか別の若い、例えば男性とか、う
ん、ここは高齢者なんだけど、
そうですね、なんか若者に絞るとか、若者の女性とか、なんか、
若者どの辺ですか、例えば。
30代までとか。
例えば30代、
20代。
あそこじゃあ高齢で行くなら、ここ多分、55から死ぬまでですね、多分ね。え、うちも55歳と高齢者に絞るっていうのもありじゃないですか、もしかしたら。取ってやれ、大臣のところは全部根こそぎ行こうか、みたいな。っていうのをちょっと、どんどん出してほしいんですね。
そうですね、顧客は誰かっていうのを。
顧客誰か。
はい、決めたと思います。自分たちの顧客は誰か。
ライバルが。
もう決めちゃう。自分たちの顧客は誰ですっていうふうに決めちゃう。高齢者であって、身近な人であって、歩いてこれる人であってっていう人を顧客にしようっていうのが先に決めたから、絞られたんじゃないかな。
大臣が。
はい。だから自分たちも顧客は誰かっていうのを決めていったときに、その顧客のその行動と、日常の行動が分かっていくと、こっちの売り方も提案の仕方も変わってくるんで。
というふうにライバルが真似ができる。
はい。
はい、大臣の真似をできる。
はい。
その考え方もです。はい。これできますよね。
はい。
他、そんな感じです。
500メートル以内とか、
これ自体を真似ない、
はい、
うちもやろうと。大森だ、大森って何県じゃなくて、何市だっけ、何区、
大田区、
大田区の隣って何区あるんですかね。品川とか隣ですかね、
はい、
品川区の大臣みたいな会社があったら、うち品川の500メートル絞ろうとやれるように。なんか、
まあ、来店させるんじゃなくて、なんか届けてあげる方を充実させたりとか、
この辺を
そう、
うちも真似してみよう
と。そうですね、
あの配送バスみたいなのが確かあったんですね、送迎バスみたいなのもあるんですけど、そんなの真似てみようかな、うん、これ多分これだけは多分やってたらずっとあの真似られることってたくさんあるわけですよね。でじゃあライバルが真似られることがたくさんあるんですけども、ライバルが真似ると決めるか、真似ると決めないか、もしくは決めて、決めるその基準って何になるんですかね。我が社がですね、そのライバルがよし、うちも真似ようと決めたいなと思うのは決められるじゃないですか、ピックアップできるじゃないですか。それをよし決めようって 何をもって決めるんですか。社長の意見ですか、うちも行けみたいな、それノリ、
期待する効果を出して、どの効果を出るかで何になるかを決める。
じゃあ期待する効果があれば全部 OK。
いや、あの
極論言えば
順番じゃないですか。
期待する効果さえあれば上から順番に OK。 例えば若者の方が効果ありそうだから一番よしやろう。しかも地域配達も意外といけそうだと。何を基準に決めていくんですか。
自社の、
はい、自社の
過去のなんか
過去の
経験とか、
過去の経験、
強みになっていることとか、
強みになっていること、
ここは得意だぞみたいな、
この自社の強み、
僕がやっぱやるんだったら、そのお客好きだって結構重要だと思うん
です。これですよね、
はい。
じゃあうちはちょっと若者夫婦で同世代だから好きだから、うん、若者夫婦のことよくわかるから、
う
ん、そこだったらいいよねと。
やる気にならないと思うんです。自分が嫌いな人ターゲットにしてでも。
じいさんなら嫌だしなと。 店員社員にそれさせるのも俺が嫌なことやだなみたいな。
その人のことね、四六時中やっぱ考えることになる、うん、何考えてるかって。
四六時中考えると。
四六時中
考えられるようなことがもしかしたら基準ってことですね。そうですね。その要するに決断する、うん、このいっぱいその真似っこできそうな候補がいっぱい出てくるんだけど、大好きなところをやろうと、これも一個の基準かもしれないなと。そんな風にちょっと基準をちょっと出してみてもらっていいですか。今のさっきの効果がありそうなことっていうのも一個の基準ですよね。基準、どういう基準なのかな。強みも
生々しいですけど、
生々しい、はい、
きっと中長期計画みたいなものを全部ともまっていると思うんですけど、うんうんうん、そこにそれを実現することをいつも考えていると思うんで、
社長なり、はい、
それに、あ、これなら それに役立つって思った時に投資を決めるのかな。
長期に実現すれば
中長期の向かう場所の一つの階段になり得るような、
そのなり得るかどうかはどうやって決めるんですか。
セグメント決めみたいな、自社はもう公営化社会に向けてのサービス会社になっていきたいっていう漠然としたコンセプトがあって、それにこの案は合う、若者じゃなくて高齢者をターゲットにするっていうのがあった時に資源配分できるようなのはあんまりケチじゃないと思うんですけど、なんていうの、好き、楽しそうだからやるとかっていうのだとあんまり、うんうん、あ、お金を出したのではになるかなって感じ、うんうん、そんな決め方をなんかイメージしました。
いい決め方ですね。はい。はい、今はですね、ちょっと大臣という、まあ、そこそこの多分サイズがあって、社員もいる、スタッフもいるようなところで、考えたんですけど、じゃあちょっと今これを置き換えてですね、2分ぐらいお時間取りますので、ご自分のライバルがやってることをですね、ちょっと要するにこれを大臣のライバルから見たらこういうことやってるわけですよね。500メートル以内にやってる、配達してる地域でやってる、あれやってるこれやってるって出てくるじゃないですか、表面に出てきてるから。それをご自身のビジネスでちょっとライバルを思い浮かべてもらって、そのライバルがやってることを書き出してもらっていいですか。ああいうサービスやってるな、ああいう商品売ってるな、2分ぐらい。まあこんな風に多分5個から10個は出てくると思うので、そのぐらいは最低出していただくですね。ライバルさんが、ライバルがやってるであろうサービス、商品で、今やってなくてもちょっと過去やってたとかでもいいです。以前やってたプラン、プロモーション、企画、売ってた商品で、ライバルは別に一社じゃなくていいですよね。